今日はヨセフの涙、このことを創世記43章1節から34節を中心に学んでいきます。まあ、私たちにはこの強く握って離せないものがある。まあ、他のことは譲れるけれども、これだけはもう自分の思いでしたいということがあるんではないかと思います。またある人にとっては、自分の仕事、また地位や名誉、また時には自分の家族へ、自分が築いてきた家、それを手放すことができない。もうこれだけは譲れないというようなものが私たちの中にあるかもしれません。しかし私たちは全てを神様に委ねる、手放す時が100%来るわけです。で、それは死ということがあるわけです。一切のものを手放さないといけない。まあ、ある方は、これは俺のお金だと言ってですね、金を握りしめて、床の中にいたんですけれども、そこで亡くなって、その家の長男が手のひら開いて全部お金を取っていったというような、そういう話を聞きますけれども、私たちは死んでしまったら全部手放さなければならない。しかし、私たちクリスチャンにとって、大事なことは何かっていうと、全能の神がおられるということであるわけです。神様は私たちの命、また全てのものを与えてくださった。じゃあ私たちの、まあ言うなれば命っていうのはこの世で全部終わってしまうのか。そうではないっていうことです。実はそれに勝るものを神様は新しい天と地、まあ簡単に言うならば天国で備えてくださっておられる。そしてその約束を最初に信じたのはアブラハムであった。まあ、彼は天幕生活をしていて、地上で家を建てるっていうことはしなかったわけです。彼はもう天の都を目指して、まあ、言うなれば信仰の道をこの世で歩んでいき、そしてまたこの地上で勝るところの神の栄光を彼は天の御国で与えていただき、そしてまた私たちはそれに従っていっているということになるわけです。ですから私たちも必ず今の時に勝るものを神様は備えてくださっておられる。ですからそれを考えてみるならば、今自分がもう手でしっかりと握っているものが果たしてどれだけの価値のあるものであるかということを私たちは信仰によって知る必要があると思います。そして今私たちはこのヨセフの姿を通して信仰のあり方を学んでいるわけですけれども、彼の背後には実は神様が働いておられた。そしてヨセフ自身はもうこの神様を信頼して従っていったということであるわけです。まあ、ヨセフの涙と題してるんですけれども、それは43章の30節に、兄弟に会った時に、まあ、自分の、まあ、直系の弟を見た時に胸が熱くなって泣きたくなり、急いで奥の部屋に入ってそこで泣いたとあるわけです。でも彼が泣いたのはこれが初めてではなかった。それは42章の24節のところでも最初に兄弟たちに会った時に同じように彼はこの泣いた、その涙があるわけです。まあ、新約聖書においてイエス様は涙を流されたっていう短い句があるんですけれども、それはベタニア村のラザロが死んだ時に、その墓に行った時に、まあそれこそ英語ではジーザスウェプト、もうたった二文字です。イエス様は涙を流された。その涙の意味というのは、このヨセフが泣いたということにも通じているものではないだろうか。それは神様ご自身がまだ私たちのためにも涙を流し、憐れんでくださり、私たちも心痛む苦しみの時があるんですけれど、じゃあイエス様はどうされているんだろうか。実はイエス様も同じように苦しみを味わって涙を 流してくださり。まあ、ヨセフは学びの要点の最後に出てますけれども、徹底して神に従った。じゃあ、イエス様もどうだったのか。あのゲッセマネの園で、父なる神様に祈られて、この杯を取り除いてください。しかし、自分の思いではなくて、御心のようになしてください。だから、イエス様も全部手放されたということであるわけです。ですから、今、私たちがもし、自分の手の中にしっかりと握っているものがある。果たしてそれが手放されない。それは自分の思いがあると思います。しかし、イエス様は私に何をしてくださったのか。父なる神様はどうされたのか。そのことを考えるときに、私たちは手放すことができるのではないかと思います。まず最初にこのヤコブの決断ということがあるわけですけれども、二度目にもう一度兄弟たちはこのエジプトに行かなければならない。なぜかというと、43章1節見ると、この飢饉が激しかった。もう全世界中飢饉が激しい。そしてもう一つのことは2節にも出てくるわけなんですけれども、もうエジプトで、持ってきたその穀物を食べ尽くしてしまった。もう食べるものがない。もうギリギリの状態であったわけです。ところが、ヨセフは、兄弟たちの一番末の弟、ベニヤミンを連れてこい。言ったわけです。しかし、父ヤコブは、それを頑として受け入れようとしなかった。自分はもう先に末の息子、ヨセフを失ってしまった。じゃあもう一度ベニヤミンを失って辛い思いをしなければならないのか。その思いがあってなかなか兄弟たちはエジプトに再び下るということはできなかったわけです。しかしそういうヤコブに対して、ユダが、8節を見るともう自分が責任を持つと父の前に立ったわけです。そして彼は9節を見ると私は一生あなたの前に罪あるものとなりますとですね、彼は非常に大きな決心をした。もう自分が全部のその罪をかぶっていく。これほど大きな決断はないんではないかと思います。まあ、その言葉を聞いたヤコブは14節を見るならば、私も息子を失う時には失うのだ。ついにヤコブはもう一番愛するベニヤミンを手放すという決断を彼はしたということです。まあ私たちは聖書を読むならば簡単なことです。ああ、こんなことがあったんだ。じゃあもし自分が一番愛するものをですね、手放さなければいけない。その時にはどういう思いをするだろうかと思います。もう手放さないように済むことができますようにってですね、祈るんではないかと思います。もう他のものは全部捧げますけれども、これだけは与えてください。と神様に祈るのではないかと思います。じゃあそういう自分に対してイエス様はどうされたんだろうか。一つはローマ人の手紙の5章8節に私たちが罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたということが出ているわけです。イエス様の私たちに対する愛は何かというと、私たちがまだ罪を犯しているときに、実は命を捨ててくださった。私たちが悔い改めてからイエス様は十字架にかかったのではないということです。まだ罪も罪と理解できない。そういう中にあって、まず最初にイエス様の方が十字架にかかってくださった。それが愛だということです。だから全くイエス様は報いを求めておられなかった。それでは父なる神様はどうなのか。ローマ人の8章32節に、御子さえも惜しむことなく死に渡された。とあるわけなんです。 神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛された。ヨハネ3章16節があるわけですけれども、父なる神様、たった一人しかいない。その自分の最愛の息子を誰のために、良い人のために手放したっていうのではないわけです。もう悪に悪を重ねている、その人のために、その自分の最も愛する一人を手放された。まあ、そのことをパウロは分かったということです。だから彼はピリピ書を開くと、もう自分の持っている一切のものはもう糞土のようなものだ。彼は自分の名誉も地位も、この神の愛に応答して、一切を手放して、キリストに従うものと、なっていったということであるわけです。第二のことは、この涙を流すヨセフ。実はヨセフ自身も苦しんだということを私たちは知ることができます。まあ、兄弟たちは、このエジプトから食料を得て帰っていったんですけれども、しかしもう一度、このエジプトに戻っていかなければいけない。その時に、まあ、彼らは、このヨセフの家に行った時に、この自分たちの、まあ、したことをもう後悔するという場面が出てくるわけです。で、彼らがエジプトに行った時に、ヨセフの家に連れてこられた。まあ、なぜ連れてこられたのか。一つは、この銀を渡していなかった。自分たちが、穀物を買うために用意していたそのお金、銀はですね、すべて返されていたということであるわけです。まあ言うなれば、代金を払わないで持ってきたら、それはもう泥棒ということになるわけなんですけれども、そのことを自分たちが咎められているんではないか。そのことを彼らは恐れたわけです。ところが、そのヨセフの家を管理する人が何と言ったのか。23節を見ると、安心しなさい。恐れることはありません。あなた方の神、あなた方の父の神があなた方のために袋の中に宝を入れてくださったのです。あなた方の銀は私が受け取りました。なんとその穀物の代価は全部支払い済みだ。なのに、その袋の中にあるのは何かっていうと、あなた方の神、あなた方の父の神があなた方のために袋の中に宝を入れてくださったと言ってるわけなんです。ですから、ただ穀物を買うことができたっていうだけではなかった。さらに、宝が入れられているっていうこの実際的なことがあったわけなんです。まあ、二倍の祝福っていう言葉を聞くことがあります。神様が与えてくださるのは、ただ単に一つの良い報いを与えるということだけではなくてですね、それに勝るところのものをも、さらに神様は豊かに与えてください。でも、兄たちはこれを理解したのか。残念ながら、この時、彼らは理解をしていなかった。それは18節のこの兄たちの言葉を見ると、奴隷としてロバと共に捕らえられるためだってですね、彼らは言ってるわけです。彼らは恐れた。なぜ恐れたのか。それは彼ら自身が過去にやったその過ちのことがあるわけです。それは自分たちの弟ヨセフをエジプトに奴隷として売ったという、まあ、彼らの過ちがあったわけです。そしてその過去の過ちが彼らの心の中に出てくる。そしてそれによって兄たちは恐れたということです。まあ私たちは悪いことしてなかったらですね、恐れるってことはないのではないかと思います。でも、おそらくは誰一人として私は今まで生まれてから今日まで、 過ちは一度も犯したことはありませんという人はですね、一人もないと思います。まあ、多かれ少なかれ、まあ、私たちは人に対して、まあ、傷つけるような言葉を言ったりとかですね、嘘をつくとか、もう様々な過ちが過去においてある。そしてその過ちの上に、実は自分自身の心が傷ついている、あるいは汚れているということをですね、私たちは知らなければならないわけです。まあ、私はそのことが分かりませんでした。自分はいい人間だ。悪いことなんてしたことない。そう思ってたわけです。でも聖書を読み、イエス・キリストの姿を見、そして十字架にかかったこのイエス・キリスト、何のためなのか。聖書を読むと罪っていう言葉が出てきたわけです。じゃあ一度も罪を犯したことがなかったって言えるのか。キリストの前に出るときに、やはり自分が過去に犯したこと、失敗、過ち、罪、それが思い出させてくるわけです。両親が痛む。他の人は知らない。でも自分は知っている。ですから自分の両親が自分の心を傷つけていく。お前はあのこともやったんじゃないか。これもしたんじゃないか。自分の両親が自分を責めるっていうことがあるわけです。ですから、このヨセフの兄弟たちも、自分たちの過去の過ち、もう全く情け容赦なく、憐れみもない思いを持って、弟を憎み、売ってしまうということを彼らはした。まあ、因果応報という言葉がありますけれども、自分のやったことに自分は報いを受けなければならない。しかし私たちには実は救いがあるということをこのヨセフの涙を通して教えられるわけです。まあヨセフはなかなか自分の正体をですね、明らかにしなかった。おそらく兄たちが最初にエジプトに来た時に私はヨセフですってですね、いうことができたかもしれません。そして自分はこれだけ豊かになりました。もう神様が祝福してくださったんです。ね。で、彼らを迎えることもできたと思います。でも大事なことは何かっていうと、兄たちが自分の姿を見なければならないということなんです。自分たちは一体何をしたのか。本当に愛のあることを行っていたのか。ですから、そのことのために、ヨセフは、自分のことを最初からパッとは言わなかった。実はそのことは私たちも言うなれば自分の人生の中でイエス様に出会うっていう体験。イエス・キリストの十字架が本当にこれはもう時間を超えて空間を超えて自分のためだったということを知るために私たちも自分の姿を見なければならない。ということであるわけです。一体自分がどういう姿をしているのか。まあ、柏教会に鏡が2つあります。もう玄関入ったすぐのところと、で、礼拝のところにもあるんです。だから私は時々その鏡を見ることがあります。講壇に立った自分がどんなふうに映っているのかということで、でも必ず礼拝堂に入る前にはちょっとチェックしてですね。見ることがあるわけなんですけれども。でも私たちは神様の救いを得るために自分の姿がどういうものであるかということを見なければならない。そしてそれははっきり言って時間がかかる場合があるわけです。何がわかるのかというと自分の罪、過ちということです。じゃあそれをどうやって解決できるんだろうか。自分の行いで解決できるのか。それはもう100%はできません。まあ、何か人のものを取った、返すとか弁償する、それはできます。でも、自分が人の心を傷つけたっていうのはなかなか 難しいことではないだろうかと思います。まあ私たちはまず自分がどのようなものであるのか、自分の罪、それに気がつくということであるわけです。そして二つ目のことは、この神に従っていく。まあ別の言葉で言うならば、悔い改める。方向転換する。生き方を変えるということであるわけです。まあ、ヤコブや息子たち、まあ、彼らは、このヘブル人です。そして彼らは、カナンの地を神様与えてくださった。彼らの心の中には、もうとその地を離れるっていう思いはなかったと思います。もうせっかく神様が与えてくださったし、祝福してくださる。なんでここから離れないといけないの？ですから彼らは言うなればそれを手放すことができなかった。しかし飢饉が起こり、そしてしかもヤコブが大切にした二人の息子、ヨセフ、ベニヤミンがエジプトに行ってしまった。まあ、このことを通して、まあ、兄たちは先に行き、そしてまたヤコブもエジプトに移っていく。ですから私たちは自分がこれをしっかり握っているのは正当なことだ、正しいことだ。でもカナンの地をも手放さなければならない。そういう時があるってことです。そしてそれは全て神様の計画である。そして神様は祝福するために何が大事なのかっていうと、もう場所とかですね、自分の血統とか、もうそういうものではなくて、もう神に従っていくということであるわけです。ですから、まあ、彼らはその後に、もう全員でエジプトに移るということになるわけです。で、それはまた後でも出てきますけれども、しかし神様は非常に大きな計画を持っておられる。まあ、エジプトに下ったのが、ヘブル人が70人。ところがですね、その後どうなったのか。もう、壮年の男子だけで60万人。まあ、女性や子供たちを含めるならば、もう200万人ほどの人数になるということであるわけです。これは最初、創世記15章の13、14節で、アブラハムに約束されたことであったわけなんです。必ず祝福し、そしてまた豊かになってエジプトの地を出られる。その約束を神様はなんとアブラハムに与えられたわけです。そしてそのことが実はヨセフの忍耐。彼もすぐには兄弟たちに自分のことを表さなかった。そこには言うなれば、まあ、神の忍耐があったということになるわけです。その耐え忍ぶ、そのことによって、実は神様は私たちに大いなる、まあ、救いの計画をしてくださっておられる。それはヨセフが創世記の50章20節に語っている言葉で理解することができると思います。それはあなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。特にこの多くの人が生かされる。それは私たちも含まれているってことです。この創世記だけの話にとどまらない。この多くの人っていうのはもう地理空間を超えて、また時間、そしてまた時代を超えてですね、今日私たちにこの生かされる、それが私たちに約束されているということです。あなた方は私に悪を謀った。まあ私たちは神様に逆らい、自分の力を信じてそれをやってきたという、そういう自負心があるわけなんですけれども、しかしそれがやがては、いくつ先はもう滅びである。それを私たちは 知ることができたわけです。なぜそれが分かったのか。自分には罪がある。それが分かり、そして、この良いことのための計らい。それはまさに十字架であった。神様が十字架によって私たちを許してください。このことなくして私たちは救われるということはなかったわけです。そしてヨセフも彼は忍耐し、兄たちが本当に悔い改めるまで、その自分の罪が分かって、そして和解が与えられるまで彼は待った。そして後でこの許しっていうことが出てくるわけです。ですから私たちのおそらく自分の生涯の中でも自分が許された。そしてその許しをいただいて逆に今度は人を許すっていうことがどれほど素晴らしい恵みであり神様の愛であるのか。それを私たちは知ることができる。私たちはただ聖書で物語を読んでいるというだけのことではなくて、私たちもまた自分がこの神様を体験する、そしてその祝福に預かる、そういうものとさせていただきたいと思います。